Here we go!
ねえねえ、そこの君、今日土曜日だって知ってる？
うん、知ってるよ。
じゃあ何時だか今わかる？時計僕持ってないんだ。
ね、16時30分だよ。
16時30分って何時何分だよ。
だから16時30分だよ。
あら、あ、そっか、そういうことか。4時半だよ。
あー、わかったよ。
はい、ということで土曜日16時30分を回りました。皆さんお元気ですか？
リスナーの皆さんはこの1週間いかがお過ごしだったでしょうか？
今週も MVA メンバーがトークを交えながらお送りいたします。
皆さんも有意義なお時間をお過ごしください。
では参りましょう。
土曜夕方
MVA のライフリンク
始まります。
うんかだろ。
ライフリンクは MVA がお送りします。
では本日も出演者の皆さんに一言いただきましょう。
皆さん元気ですか？津田銀太です。皆さん、市販のカブトムシ用のマットと市販のクワガタ用のマット違い知ってますでしょうか？
マットは何です
か？はい、まあ夏だとね、やっぱりね、カブトムシとかね、あのクワガタとかね、
あれなんか、
ね、
あでもマットってわかんないな。
はい、マット
だってあれって、ごめんなさい、いいですか？
どうぞ。
なんか木の何クズみたいなのをこう入れとくんじゃなかったっけ？違ったっけ？
あ、そうです、その通りです。はい、両方ともね、土の代わりに飼育ケースのね、そこにね、敷き詰めて使うんですけども、じゃあ、この違いは何か、まあ、簡単に言うとね、それは発酵具合なんでね、発酵ってまあ、ちょっとまあ、さらすわけじゃないけど、酵素のね、具合を、まあ、飼育用なんでね、結局はね、産卵に使用されるために、今ね、磯岡さんが言ってくれたように、木くず、まあ、孵化した幼虫の餌にさせるためにね、そういったものを敷き詰めるためのマットがあるんですけど、そういったのが市販で売られてるんですけど、このカブトムシ用とクワガタ用でね、食べるね、餌の種類が違うんですね。どちらもね、これ発酵が進んだ木材だとかね、枯葉などをね、餌にして育つんですけども、カブトムシの幼虫は発酵が進んだ方、腐らした方を好む。で、クワガタの方はね、発酵がまだ浅い、そんなでもない、餌をね、好む。そのために、育てる昆虫の種類によってね、合わせた、それぞれの発酵具合が異なる材料を使っているために、まあ、適合しないね、マットだとね、幼虫がうまく育たないことがあるっていうことだそうです。なので、まあ、専用って書いてるものはね、あくまでやっぱりね、ちゃんと意味があるんでね、代用には向かないってことですよね。なのでね、まあ、クワガタを飼育したいのにカブトムシ用があったから、まあ、それでいいかっていうことは、あまりにも適用はしないので、まあ、全く育たないわけではないんですけど、うまく育たなかった時には、責任は持てないですよっていうことがありますのでね、やっぱり専用ってついてるものは専用ものがいいということを、知っていただければなというふうに思いました。私もね、これ見て違いがあるんだっていうのを、ね、知ったぐらいですけどね。でもね、知ったからにはやっぱり専用ってやっぱり必要なんだなと、重要なんだなと思いましたのでね、まあ、これに限らずね、専用って書いてるのが、大事だということで、はい、MVAのね、すみません、サンキューさんでした。
はい、ということで何かありがとうございます。今月はね、雨をテーマに話してもらってもいいんですけど、この前私ね、テレビでちょっと見たんですけど、皆様、突然の雨とかってあると思うんですよ。で、急いでこう雨上げしたりとか、なんか、カバンを傘代わりにして走って帰ったりもすると思うんですけど、その時ってやっぱり基本濡れたくないじゃないですか。まあ濡れたりするかもしれませんけど、その濡れないためにはどうしたらいいかっていうのを皆さん、ご存知でします。まあ、どうしても濡れちゃうなら濡れちゃうんですけど、極力濡らすことを減らすっていう方法が、まあ、実はありまして、普通は、まあ、歩くと走るがあると思うんですけど、まあ、もちろん歩いて、行くより走った方が、 あ、そうでもないですね。あ、ただ、もっとすごく問題方法が実はありまして、しゃがんで、膝をですね、30度ぐらい、30度ぐらいまでしゃがんで、体を、まあ、その、いわゆる30度ぐらいのように並べにして、で、その状態で、極力速く走る。
これすると。トイデューライトの、なんか、あれだな、パークみたいなな。
しゃがみながら、まあ、
しゃがみながら走る。
しゃがみながら走るみたいなやつだけど、それをやると、あんまりちょっと角度が必要で、30度ぐらいの角度が必要
なんですよ。30度だからかね。
あの、その角度で走ると、あの、歩くの半分ぐらいの濡れぐらいで、ほぼ濡れないです。
ああ、なるほど。
結局濡れるのは、まあ、いわゆる、あの、自分の体の面、前の面と頭なんで、あの、まあ、いわゆる斜めにすることによって、あの、体を、こう、雨が、雨が走ると、こう、雨って斜めにこう入ってきちゃう。なんで、あの、斜めにすることによって、雨に当たらないようにして、しゃがむと、より、こう、体の部分が当たらないんで。で、あの、素早く、あの、動きはもちろん、より、あの、ドリルが減るんで。その結果、まあ、あの、あまり寝れませんよっていうことなんですけど、まあ、ただ、その格好、すごい大変なんで、疲れるのは疲れるんですけど、
内側のあれだよね、
多分を取って濡れないようにするか、
屋根のところまで走るっていうことだろうね。
まあ、もちろんそれ
雨よどりできるときに、
いや、でも進まないじゃないですか。そうすると、あの、あ、雨も何もなかったときに、もう濡れるしかないときに、極力濡れないであれば、その体勢を取って走ると、
家まで辛いな、
あの、濡れませんよっていう。
あの、そしたら、
もちろんね、あの、雨宿りすればそれは濡れないですけど、ただそこから一歩も動けないで、行かなきゃならないときは、まあ、歩くぐらいだったら走った方が全然いいんですけど、まあ、角度をつけて、その、しゃがんで走るのが一番足りないので、皆さんそれをぜひ、緊急のね、ゲリラ豪雨とか8月多いんで、あの、そういうときは、ぜひ皆さんしゃがんで、30度ぐらいで走ってみてください。
でした。はい、皆さんご機嫌いかがですか？磯岡健司です。ですね、ライフリンクは、776回目ですね。8月の16日の放送になります。ね、なぎささん雨の話されてましたけど、僕雨に、なんかこう、遭遇することがすごく多くて、もかなりもう若い時からなんですけど、毎週、じゃあ例えば火曜日に、どこかに行きますということになると、必ず雨の確率がほぼ8割ぐらい。とか、じゃあ、2ヶ月後に、じゃあ帰省しますよって言って言うと、もう、雨か雪。で、ちょっと遠出しようかなと思ったら、それも雪。とかいうことが、あと台風とか、なんかそういうことが多くて、なんか、それ、なんか皆さんどうなんですかね、そういうのってありますかっていうところがちょっと気になって。
自分は、
ええ、
特殊というか、特殊雨男みたいなんで、あの、そういう、どっかに行こうとか、あの、旅行行こうとか、なんかイベントあるかなとかっていう時は、ほぼ降らないです、晴れるとかです。なんですけど、普段の学校行こうとか、出勤しようとするって雨なんですよ。
はい。
なんか、だから、いざ出勤しますって出た瞬間に雨降り始めて、
わかります。
現場に、仕事場に着いたら雨やってるっていう雨だと思う。変な雨だと思うんで。なんで俺が出てた時だけ雨降ってんねん。あれポツポツみたいな。
あ、でもね、それ分かりますよ。僕も、その、
ただ普段なんですよ。普段の出勤の時だけ。
ああ、それもありますよ。
車の時だ
け。
イベントの時は、ほぼ雨。
ああ、そうか。雨降ったことない。じゃあ違うんだ。違うの？
いや、変な雨だと思うんですよ。そういう、いつもさん言ってたのは、帰省しようとは時は、もう雨降ったことない。ほぼないです。
へえ、そうなのか。
日常を浴びようと思ってます普段だと普段は浴びられるちょっと買い物行こうとしたら浴びるって入ったらやってもいいみたいな言われて、いやーって違和感が高いみたいな急いで帰ったのにみたいな、
そういうのあるんですね。会社から帰ってこようと思ったら大雨降るしとかっていうのもあるんですよ。会社に行こうとしたら雨降るしとかって、そうね、なんか偶然だって言われるんですよ、よく、ね、そんなの偶然だよって。
まあ一応ないとなんか言われますよね。
ね、よくね。まああのそんな感じな、ことなので、夏は怖いです。冬も怖いです。あの雪とか降ってる時に、そう。もう、ま
あ、それこそね、東京とかで普段雪降んないのに、あの、みんな旅行行こうとしたら、ちょっと突然の大雪ですよ。だから、ああ、俺上がるとかと思いますよね。さすがに。そうなってくると。
そう、通勤の時もね、なんかね、やっぱ怖いじゃないですか。滑ったらって考えるとって思うと、ね、やっぱり怪我とかが怖いんで、ね、子供の時はなんか喜んでたりとかしましたけど、なんか、やっぱりこう、何もないのが一番いいんだなって思います。ということで、以上、リベティのコーナーでございました。では、引き続きライフリンクお楽しみください。
ライフリンクは MVA がお送りします。あなたの夢は何ですか？叶えるのは難しいことですか？まずは、初めの一歩を踏み出してみませんか？声優、歌手、イラスト、シナリオ、 MVA は夢にまっすぐなあなたを応援します。
ライフリンクは MVA がお送りします。
佐々木みつあるの知得生活なんでもリサーチ、
待ってました。
はい、
よ
ということで、はい、今回ですね、ちょっと日本人ならではの夏の楽しみ方と過ごし方っていう感じでね、ちょっとねお送りしたいなというふうに思います。はい、まあ日本人だからね、まあ今さっていうこともあるんですけども、まあね、最近結構ね海外の方もね、まあ日本にね、まあ
ジャパニーズフ
ーそっ来られてるからね、まあ日本人はこういう楽しみ方してますよっていうところでね、ちょっとね、アクティビティなね5選をね選びました。はい、ということで、まず早速ね、まずね、第一つ目、夏の風物詩。まあ、代表格というのは夏祭りですよね。まあ、夏祭りっていうとね、まあ、全国で結構、ね、30万件以上やられてる、ね、大小様々あるんですけども、まあ、まあ、大体ね、浴衣を着て、お祭りに出かけて、まあ、屋台だとかね、たこ焼きだとかお好み焼き食べながら花火を眺めたりっていう、まあ、ね、盆踊り踊ったりっていうような、ものがあったりとかする。はい。夏祭りでございますね。これはね、日本人の魅力の一つでございますよね。で、夏祭りの定番ね、先ほど言った花火ね。これはもう花火大会だけっていうね、まあ、イベントもありますのでね。この花火大会。まあ、夏だけじゃなくて秋にかけてね、コロナっていうかね、まあその前後ではね、人が、いっぱい集まっちゃうからってことでね、冬にやった花火大会もあるんですけども、まあ大体が、夏から秋にかけてっていうのが多いですね。これもいろいろ、全国各地で、行ってますよね。で、やっぱりね、地域の人々とね、一体になって楽しむこの盆踊りっていうのもね、大事だと思いますよね。最近皆さんね、盆踊りやってない人もいるかもしれないですけど、都心でも結構ね、やってるんですよ。東京都内のね、各地でね、やっぱり、盆踊りはね、亡くなった方のね、霊をね、まあ、世からね、現世に帰ってくる期間でね、やる、盆踊りなのでね、まあ、この送り出すっていう文化をね、まあ、霊をね、伴ってね、関係して送り出すっていうのを盆踊りでやるっていうのが、日本の風習になってるかと思います。で、やっぱりね、威勢が良い掛け声に圧倒されるのが、みこしね、このみこし担ぎですかね、運動しだとか発表ね、結構九州だとかでもね、まあ、あと関西の方でもやられてるし、東北だとかもね、全国各地で結構有名な、 まあ、みこし担ぎやられてるところが多いと思うんですけども、皆さんどうですか、そういうのって行ったと、行ったことあります？
みこし担ぎか、
担いだ側で
も、担いだ側でもいいし、見に行った側でも、
見たことは
パレードとか、
それこそ人を、
ね、あの、
そんな感じになっちゃう。
僕は小学校の時なんか地域で、なんだっけ、こう、綱引っ張って子供たちが先にみたいな。で、それで後から大人がついてきてみたいな。なんかそう、そういうのがあって、それでなんかそれをやった記憶があるんですけど、なんか何、大阪とかの、とか博多とか、なんかの喧嘩みたいな、なんかこう、
はいはいはい、
何、みこしがドリフトするみたいな、
あと壁がこずれて、削られちゃうやつ、
そうそうそう、ああいうのはちょっともうさすがに厳しいなと思って
怖いけどね、
あれはちょっと怖いっすよね、毎年なんか
あれだったら、建物の上に行かれたみたいな、
あ、そうね、
そうだ、
自分ち削られてるかもしれない、
そうだよね、
自分の家の前の方がいいですよ、僕がどうしたらパフェとか多分あるから、
ここ
ら辺の上から見
て
るようなあれとか、
ああ、なるほどね、安心なところからね、突っ込まれたら困るからね、
大体はなんかワッショイワッショイって言ってるとチンガラっていうのが落ち着くそれこそうちの部屋の前になんかよくご飯来ますけど、ちっちゃい、
おー、あ、そうなんだ、
なんか床がないと完全にうちの前に、住まいの前になんか、どう思ってますみたいな。休んでるんで。休憩場所
で。でも今、磯岡さんが言ったように、小学校とかでもね、そういったなんか集会で、みこしを、やる時があるから、確かになんか聞こえる時あるよね。家で休んでる時に。遠くの方からなんか近づいてくるなっていう。
それならまだいい
ピーピーってね。
それならなんか運んでるのはなとかなんかそれが遠くな
っちゃうから、ね、
完全にうちの前でみこしを下ろして耳休んでる。
休憩場所となってる
から、せっかくのみこしでワッショイ感もなくみたいな。
あ、そうだね。それやろ。
いざならワッショイで食う時はもうすでに遠いとこから。
なるほどなるほど。
高級感
でも。休憩場所、そりゃちょっと悲しい。
2個ぐらいの腰は見えるけど、置いてある腰。で、周りでなんか水とかなんか飲んで、ワードのやつくるシーンしか見えないってい
う。そりゃ残念だな。
でもなんか、
あとね、あと、みこしではないんだけど、夏の夜空を照らす光景として、送り火だとか、迎え火。まあ、よく有名であるのは、五山送り火って言ってね、大きく山に大って書かれたりとか、妙って書かれたりとかする、山の中にね、火が焚かれているこの光景っていうのは、よくテレビとかで見たことあるけど、行ったことないけど、行ったことある。
なんか、アニメだったら、アニメでだったらなんか、
アニメでね、よく言う、あるよね。
気球みたいなのに火つけたとか、
ち
ょっと、なんか流すとか、なんか、
ああいうのなんか幻想的にいいよね。
うん。
まあ、これもね、結局まあ、先祖の霊をね、見送るために、焚かれるっていうね、送り火っていうことなんだろうけど、やっぱりね、京都とかね、
事件で起こる。
京都だね、殺人事件で、夏の京都だね、これね。
なんかその、川に流した提灯のと一緒に死体が流れてるんだよ。
大体。あんまりね、殺人鬼を起こってほしくないけどね。
なるほど、どうしても流さない。読みに送る、見送りみたいなのがあるからさ、
うん、
そういう流れで死体が出てくるみたいな。
まあ、皆さんもね、気をつけてもらって。まあ、あとね、夏って言ったらね、まあ、海水浴とかもね、あるしね、水代わり、小学校の時はよくやってたけどね、最近は全然やんなくなっちゃう。よく小学校の時よくやんなかった、なんかみんなで海水浴行ったら絶対水代わりって。
水代わりやったことないかもしれない。
本当に？ でも 大概のスイカ割りってね、綺麗に割れないから、あのできるだけ割らないでっていうようなね、当てたらもうあの、ね、包丁入れるような感じになってたりとか、本当にしっかりと割っちゃうと本当にね、ぐしゃぐしゃになっちゃうんで、レジャーシートをしっかりね、あのやって砂が入らないようにしないと、なんかね、大変になっちゃう。結構ね、食べづらくなる。
地元の海がもう崖しかなかった
もんね。そうだった、ね、
崖から海だから、
あ、
崖の上に置いて目隠しして歩いて
た。それこそね、楽しいけど
飛び込んで、崖の追加を置いて目隠ししてるとこに行ってたんだよね。
なんか勇気があったらもう
落ちていく感じだし、最初から始める。
ある意味肝試しなんで、肝試しの方たち。
まあでも、あ、その崖からジャンプして海に飛び込むみたいな遊びはできそうしてて、
うん、いや、そういうのもね、楽しいよね。まあそういった地元ならではのね、楽しみ方もあるしね。またあの、
僕だらけだ。海藻だ。
よくあの、ね、やっぱりビーチとかになるとね、やっぱりあの、大人はね、あの、お酒飲む機会が多いと思うんだけど、ね、あの、ビアガーデンとかね、やっぱり夏って言ったらビアガーデンかなっていうのあるんだけどね。やっぱり夕方から夜にかけてね、少し気温がね、下がる時間帯にやんないと、ね、あんまり早い時間帯にやっちゃうと思うね。ビアガーデンやってる
のね。ビアガーデンは、あの、あまりにも暑すぎて、なんか、ビアガーデンが、あの、昼間からやってたはずなのに、営業時間めっちゃ遅くなっ
ちゃう。昼からやると
あれね。外では飲ませらんないみたいな感じになってた。があってるの。ビアガーデンも行ったことないかも。
本当に？行った方がいいよ。あ、でも、あね、あの、熱中症には皆さんね、本当に気をつけてもらってね。あの、しっかりとね、あの、涼みながら楽しくね、あの、飲まないとね。ビールもキンキンに冷えたものだとね、あの、お酒飲めない人はね、まあ、ソフトドリンクでもいいかもしれないけど、まあ、やっぱりね、外で飲むっていうのがね、やっぱり気持ちいいので、ね、あの、涼しいところで。まあ、あとはね、
下がいいの。
あ、どこか行って。
夜は軒下がいい。
あ、軒下がいい。あ、ちょっとヒヤッとしたところでね。縁
側みたいなの。
縁側、あ、いいね。縁行け。よくあの蒸し暑いね、まあ、あのところと川沿いとかもね、あの川床っていう、あのね、床違いだけど川の床、あれも行ってみたいなと思うけどね。やっぱり京都発祥なんだけど ね京都、うん、大概もう今日話してるの全部京都の方に寄っちゃってるけどさ、京都の、ね、文化で、うん、そう、納涼床っていうね、足をつけたやつね、
あの、まだ、ね、ちゃんと川の上にありますもんね。
そう。それで足をね、あの川にあの沈めて、あの、つけられるね、あの水面に近い側で、まあ、さらさらと流れるね、川を流れ見ながら、あまりにもね、急だとね、怖いんで、ね、涼しい音とともに、足持ってかれちゃうよとかね。
流れていっちゃう。まあ、さすがにそれも行ったことないな。
あ、でも、俺も行ってない。1回ぐらいしかない。あと、まあね、さ、高級だね。なかなか、まず京都が発祥だから京都の方が多いんだけど、ね、関東だとかこっちの方であるかな、ね。まあ、そういったね、量をね、楽しめることができればね、一番いいのかなっていうようなところですかね。まあ、あとね、あの、時間も来たのでね、あれですけど。まあ、地元でっていうか、ね、まあ、間近で近くでできるようなこと、あとは家でできることって言ったら、やっぱり風鈴とか、ね、うんうん、で風鈴って結構ね、あの皆さんね、あの音で涼むっていうかね、いうのもあるんですけど、実際に調べると、風鈴、音を聞いただけで体感温度が変わるって言うんですね。これがね、調べるによると1度から4度下がるっていうふうに言われてるらしいですね。なのでね、あの風鈴の音、ね、あの風鈴つけるの、あのなかったらね、よくアプリとかでもね、風鈴の音をね、なんかね、あの聞くだけでもいいのかもしれないですけど、ちょっと寂しいから、なんかちょっと寂しいから、ね、でもやっぱりね、ちゃんとね、風鈴ね、あの 音を聞いて体感温度をね、下げることもできますし、あと熱中症、ちょっとこれだけは伝えておきたいな。夏バテのね、予防にはね、甘酒がおすすめらしいんですけど、ちょっと自分は甘酒飲めないんでね、ちょっとね、おすすめしときだからなんだけど、ね、熱中症には夏バテ予防には、甘酒が良いっていうので、おすすめします。あとね、やっぱりさっきスイカ割りって話もあったけど、スイカだとかこういったものって、やっぱり夏物の果物って、やっぱりカリウムが入ってたりとかしてるので、やっぱり夏バテ防止になるんですよね。まあ、食べ過ぎちゃうと今度お腹をね、下しちゃうとかってね、冷たいものばっかり食べてたらあれなんですけど、やっぱりね、そういった夏物の、野菜だとか、果物、あと食べ物、やっぱりそういうのって、結局体を冷やすためだったりとか、熱中症予防になったりとかするものが多いので、ぜひね、旬のものをね、取り入れることをね、できるだけ、していただければというふうに思います。ということでね、今回ですね、全部ね、話そうと思うとね、まだまだね、いっぱいね、日本の良いところをね、ご紹介したかったんですけど、夏の楽しみ方とね、過ごし方いろいろしたかったんですけど、もう時間にもなってきたので、今日は今回はこれで、日本人ならではのね、夏の楽しみ方の、過ごし方という題材、タイトルでね、お送りしますので、これで終了としたいと思います。また次回もね、皆さんに役立つ、何か、良い話題があれば、ご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。鈴木さんの知っとく生活なんでもリサーチでした。ではまた。
ライフリンクは MVA がお送りします。
あなたの夢は何ですか？叶えるのは難しいことですか？まずは初めの一歩を踏み出してみませんか？声優、歌手、イラスト、シナリオ、 MVA は夢にまっすぐなあなたを応援します。
ライフリンクは MVA がお送りします。
はい、ここで MVA からのお知らせになります。
現在放送しておりますライフリンクはウェブラジオも放送しております。
市川うらら FM の
ウェブラジオにアクセスしてください。
MVA では収録後の動画も随時配信しております。
MVA のホームページにアクセスしてください。
また現在一緒に活動してもらえるメンバーを募集中です。特に女性の方かも。声優さんをはじめバンドやソロシンガーで活動している方、イラストさん、シナリオさんを募集しております。アーティストさんからのお便りはアーティン伝言と一言添えてください。
詳しくはインターネットで MVA 声優で検索してください。ファックスの場合は 048-473-2383 までお問い合わせください。
エンディングテーマは Go to Dream です。
では皆さん良い週末をお迎えください。
MVA のライフリンク、
まったね
ー、まったねー、
またねー、
またね
ー、またね
ー、向かって行くよ。いつもよりも熱い思い胸に秘めて君と Go to dream。 空から落ちてく涙より熱い思い胸 思う。